おはようございます。ダニエルの6章。なんか暑いですね。クーラーをかけてます。来てくるの間違えました。半袖でよかった。クリスマスの、イベントの時もこんぐらいだったらいいなってちょっと思ってるんですけど、そしたら外で、少し時間を使うことができたり、フェロシップすることできるので、まあ、明日までとりあえず暖かいらしいです。その後はわかんないです。ダニエルの6章ですけども、ダニエル書の中で全部で12章、私が間違ってなければ、12章、そうですね、12章あります。で、6章まで、今日学ぶところまでが、歴史的な、史実的なこのストーリーとして続きます。で、来週から7章というのは、この歴史的な、史実というよりも、神がダニエルに与えたその予言であったり、約束、これから将来起こることの、約束について書かれ、まあ、語ったことをダニエルが語っています。なので、6章まで行ったら、今度はまた、時代が変わります。少し前の話だったりします。ちょっと先に読んでみましょうか。7章の一節を見てみると、バビロンの王ベルシャツァルの元年にってなってます。で、五章、私たち学んだ、その五章、前回学んだところで、ベルシャサルという王様は、高ぶったので、神に対して。それで、このダリオスという王様に殺されたというのが、五章の一番最後でした。だけど、その元年です。この、ベルシャサルの。で、七章、八章、九章、十章、十一章と、ずっと続くんですけど、いつその予言を、この幻をダニエルが見たかということは、章の初めに、ダニエルが明らかにしています。なので、いつの時代かっていうのは確認しながら、また一緒に学んでいきたいと思うんですが、今日6章で、この、ダニエルの15歳、16歳ぐらいから、ずっと来て、まあ、おそらく85歳から90歳近くまでの年齢なんですけども、その歴史的な順番で並んでいくストーリーは終わります。で、この最後に記されている、この歴史的なストーリーを今日一緒に学ん、まあ、ストーリーというか、史実というか、それを学んでいきたいと思っています。で、かつ、このダニエルの6章というのは、4章かな?あ、ごめんなさい、4章じゃない、3章ですね。ダニエルと一緒にバビロンに連れて行かれた3人の、友人たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴ。この3人が、火の中に入れられたけども、助かった、助けられたという話と同じぐらい、もしくはそれ以上に、有名というか、この話はみんな好きでしょうね。今日学ぶ6章に関しては、はい。それを後に取っておきましょうか。一言祈ります。天のお父さん。今日も、共に、こうやってあなたの皆を崇めて、イエス・キリストの皆の家にあなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。これから、ダニエルのこの箇所を通して、あなたが私たちに語ってくださろうとしておられることを学ぼうとしています。私たちにどうかあなたが力を与えてください。助けを与えてください。そして、あなたが語ろうとしておられるメッセージをキャッチできますように。あなたは一人一人に語ってくださる方ですから、どうか私たちがそれぞれそのメッセージを受け取ることができますようにお助けください。また、御言葉を分かち合う私に力を与えてください。聖霊の導きを与えてください。そしてあなたの言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、今日も私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ダニエルの6章。まず1節と2節をお読みします。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。大使たちはこの三人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。で、まずここで出てる一節、ダリオスという人が出てます。のは、一つ前、五章の31節、メディア人ダリオスがおよそ62歳でこの国を受け継いだというふうに書かれています。ので、同じダリオスだということがわかります。が、実はこのダリオスという王様が誰なのかわかりません。歴史的なその事実、歴史的なその文献を見てみると、ダリオスという王様はいます。もしくは新しい訳だとダレイオスかな。 ダレイオス一世というのはいますが、ずっと後の、人です。だから、このベルシャサルを殺して、で、それで、バビロンを治めるという、その流れにはならないんですよ。あまりにも、その、もっと100年ぐらい、100年、50、60年後の人なので、ダレイオス一世というのは。なので、このダリオスというのは誰なのかということが、分かっていません。が、いろいろな考えがあって、ある人々は別のこのグバルという人がいて、で、この人が、ペルシャの役人なんですよ。で、クロス王がいて、で、クロス王の下で働いているグバルという役人、その人が実際にこのバビロンを治める権限が与えられたというふうに、考えられています。で、このおそらく、でもそれだと大使とかもしかしたら大臣の一人だったかもしれません。それはわからないです。で、いろんなその説があるんですが、私の中では、書いてないので、これがはっきりそうだとは言えませんけど、私の中では、このダリオスというのは、クロス王と同じ人というふうに考えがあるんですけど、それが一番しっくりきます。で、6章の一番最後、28節を見ていただきたいんですけども、このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えたというふうに書かれています。だから、この訳を見てみると、ダリオスとクロスというのは別の人のように感じます。で、ただですよ、ヘブライ語の訳し方なんですけど、まあ、いろんなその訳っていうのはいろいろと訳することができるので、それをこじつけと言われればそれまでなんですけど、この、ダリオス&クロスではなくて、その並列させて、ダリオスすなわちクロスというふうに訳すこともできます。なので、この御言葉を取って、これはイコールじゃないかというふうに言うこともできます。で、いろんなことを考えてみると、このダリオスとクロスというのは同一人物じゃないかなというふうに私は考えています。例えば、ダニエルにもベルテシャツァルという名前がありました。ユダの王様にもエホヤキンという人はエコノヤと呼ばれてました。で、いろんなその、自分の名前と実際に親から付けられた名前と、呼び名というのがそれぞれあったりします。必ずしも全員が全員持ってないけども、王様とか特に、そういう人がいます。沖縄にも昔は、自分の名前じゃなくて呼び名で呼ばれる人がいっぱいいて、いろんなところに太郎さんがいます。私の中学の、国語の先生は太郎先生と呼ばれてたんですけど、つい最近までその人の名前が太郎じゃないということが分かりました。最近まで分からなかったです。だから、あれ、太郎先生、何太郎だったかなというふうに、話したら、太郎って名前じゃないよって言われて、なんで太郎先生って言われたんだろうっていう、自分で太郎って言ってたから、太郎先生なのかなと思ってたら、太郎言ってたのでみんな。何なのか分からないですけど、その、通称というか、呼び名というのがあって、で、自分の与えられた名前とは違う。でもみんなが多分呼びやすかったり、覚えやすかったり、同じ名前だったらなんかぐちゃぐちゃするから勝手に誰かがつける。で、そうやってなんか呼び名があったようです。で、まあそれと、まあこじつけっちゃこじつけですけど、そのように、その一人の人にいくつも名前があったり、呼び名があったり、改名されてたりするので、別にそのクロスとダリオスが一緒じゃないというふうには言えないんじゃないかなと。で、ちなみにダリオスのお母さんはメディア人です。だからメディア人ダリオスというふうに言っても全然おかしくないです。もしかするとメディア人としてはダリオスという名前で、ペルシャ人としてはクロスという名前だったかもしれません。で、もう一つ、紹介したいんですけど、すいません、前には出ないんですが、イザヤの13章の17節。イザヤの13章の17節。イザヤは、このダニエルの時代から約、200年くらい前の人です。で、イザヤを通して語られた予言なんですけど、13章の17節をお読みしますね。見よ、私というのは神です。は、彼らに対して、バビロンに対して、メディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、点々点。もうちょっと言いましょうか。その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らは胎児も憐れまず、子供たちを見ても惜しまない。こうして王国の誉れ、カルデア人というのはバビロンです。カルデア人の誇らかな栄であるバビロンは、神がソドム・ゴモラを滅ぼした時のようになる。 だから神がそのメディア人を立てて、そのバビロンを滅ぼすというその予言がここにあるわけです。またエレミア、それからイザヤから100年ぐらい後の人です。51章の11節。エレミアの51章の11節。矢を研ぎ、丸い戸建てを取れ。主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせられた。主の見思いはバビロンを滅ぼすこと。それは主の復讐、その宮のための復讐である。だから ベルシャツァルはその時、ネブカデネザルが神の宮殿から取ってきた金や銀の器を使ってパーティーをしてたんですよ。で、酒を飲みながら、金とか銀とか青銅とか鉄とか木とか、石とかで作られた偶像を拝んでたんですよ。で、それでその主の宮のための復讐となる。で、それはメディア人を奮い立たせると。だからその、ベルシャツェル王が殺されて、バビロンが滅んで、そして、メディアペルシャがそこで治めるんですけど、そこでそのメディア人というのをダニエルはおそらくこのイザヤの予言も、エゼキエルの予言も、ごめんなさい、エレミアの予言も知ってたはずなので、あえてそのメディア人という名前を、メディア人の名前を付けたかったんじゃないのかな、という人たちがいます。はい。歴史の授業終わり。いずれにしても、このダリオスという王様は、全国に120の大使を配置しました。そして、その上に3人の大臣を置きました。その大臣のうちの一人は、ダニエルということになりますね。だから自分が直接統治することもできるんだけども、そうするとあまりにも煩雑になったり、そしてその責任を王様が負わないといけなくなっちゃうので、その管理職を立てるわけじゃないですか。社長は自分で責任取りたくないからあんまり。だから中間管理職は大変ですよ。挟まれるから。下からも上からも。で、そうやって、そのダリオスはこのピラミッド型に、自分が頂点にいて、3人の大臣たちがいて、さらに120人というふうに置いたわけです。で、責任を、取らなくて済むようにね。つまり損害を受けないようにというふうに2節に書いてあります。3節。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。ダニエルは他の人たちよりも際立って優れていたというふうに書かれています。バビロン、あ、ごめんなさい、ダニエルがバビロンに連れてこられてから、ほぼほぼ70年が経とうとしています。この後クロス王が立ちます。ダリオスは2年ぐらい。これからダニエス、ごめんなさい、ダリオスが治めてから2年ぐらい後に、そのクロスが勅令を出して、ユダヤ人たちはイスラエルの地に、約束の地に、自分たちの先祖の地に帰っていいよという、法令が出されます。なので、70年の期間ですからね。ユダヤ人たちがバビロンに捕囚されたのは。だから彼が連れて行かれたのが15歳、16歳だとすると、85歳、6歳、7歳、そのぐらいの感じですよ。それでも90近いおじいちゃんなのに、他の人よりも際立って優れてるんですよ。だから肉体的なものとか、そういうものじゃないですよ。彼のうちに優れた霊が、宿っていたからだって。で、私たちがその際立ちたいんであれば、自己実現のためではなく、自己実現のためにその際立とうとすると大変ですよ。なぜかというと、そのような人たちはたくさんいるので、世界一になったオリンピック選手とかその金メダルを取った人でも、次のオリンピックまでにその力を維持するっていうことは難しいじゃないですか。だから2回大会、3回大会連続で金メダル取るっていうのはもう稀ですよ。大谷翔平選手が10年で1010億円の、契約で意味が分からないですけど、このお金、久米島町の1年間のなんだ、予算よりも多いんですよ。久米島町89億ぐらいだから、890億ぐらいだから。まあ10年間ですけどね、大谷の場合は。よくわかんないですよ。でも大谷選手だって10年、向こう10年、その今の、その力を維持するっていうのは難しいですよ。90歳になった時に際立って優れてるというふうになるかですよ。 だから肉体的なこととかそういうものではやっぱりその自己実現はできます。そして決められたある一定の期間は、自分の実現を自己実現をすることはできるかもしれないけど、でもその一生を通してっていうのは不可能ですよ。ただ私たちがその際立って優れているというふうになれるのは、ダニエルのようにその神の霊がうちに与えられていて、その聖霊が私たちを促してくださるように私たちが生きることですよ。そしたらこの人は何か違うってなるんですよ。神の霊によって生きてるから、自分の自己実現のためじゃなくて神が願っておられること、つまり神を愛し人を愛するというそのことを追求するので際立つんですよ。4節と5節、大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の立法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。ダニエルは際立って優れてたんですけど、その肉体がその足が速かったとかそういう話じゃないんですよ。力が強かったっていうわけでもないんですよ。彼が際立って優れていたのは何かというと、彼の仕事ぶりなんですよ。彼の仕事はバビロンに、またここではメディアペルシャに、メドペルシャに仕えるという、王に仕えるという仕事です。ある意味ダニエルにとっては敵国です。自分を自分のその国から連れてったやつらです。けれどもダニエルはその神の霊によって満たされていて、その神の霊に従ってたんですよ。だから目の前の人を憎むんじゃなくて、自分の力で何か変えるとかじゃなくて、愛するってことを決めたんですよ。愛するので使えるんですよ。神が与えておられる、その自分に与えてくれているその役割をしっかり果たすことができるように、神を愛するからその目の前の王様に使えるんですよ。その国にも使えるんですよ。もちろん人間なのでいろんな感情が出てきたはずですけれども、ダニエルは後でも見えますけども、毎日毎日祈ってるんですよ。イエス・キリストも毎回毎回祈ってました。ある時には弟子たちを選ぶような時っていうのは、その夜通し祈ってたというふうに書かれています。だ祈って、その自分のその感情とか、その肉の嫌だって思いとか、その面白くない思いとかっていうのを神の前にさらけ出してというか、それを正直に認めて、それでもあなたが私を通して人を愛するということを実現したいんだったらとかですから、私を助けてくださいと。それでその自分の感情を神の前に持ってって、その神の力によって、なくしてもらうんですよ。そういう作業をするから、毎日の生活の中で際立って優れるんですよ。彼の仕事ぶりを見て、もう何の、彼の敵ですよ。嫉妬する人たちは、どの時代にもいます。パリサイ人とか、サドカイ人とか、律法学者たちはイエス・キリストに嫉妬しました。それでどうにかして自分たちが認められなくなるから、どうにかしてこのイエスを殺してやろうと思ったんですよ。ダニエルについてもそうですよ。なんだあいつって、面白くないって、自分たちよりも上に立てられたって。でもその敵からしても上げ足を取ることができないぐらい際立って優れてるんですよ。忠実で何の怠慢も欠点もないって。ああ、私には忠実さも怠慢もいっぱいあるし、忠実さもないし、欠点なんかたくさんあるな。もうこれは本当にその聖霊が与えてくださる思いとか考えとか力をその都度その都度受け取っていくからできることですよ。ダニエルが素晴らしかったってわけじゃないですよ。彼がその神の霊に、その忠実に、その神に期待して祈って、それを毎回毎回受け取ってたからこの結果なんですよ。ダニエルが優れていたから良い実を結ぶんであれば、神必要ないじゃないですか。ダニエルにその能力があったのであれば、私たちに関係ないじゃないですか。でもダニエルも私たちと同じような人間で、弱さを抱えるもので、面白くない思いだって出てくる人ですよ。 だって人は全ての人がその罪を犯したというのであれば、ダニエルもその全ての人のうちの一人なはずです。それでもその忠実になり得たのは、彼が神に期待して祈ってたからですよ。そしてうちに与えられているその聖霊に聞き従うことを追求し続けたからですよ。彼に能力があったからじゃなくて、神が与えようとしておられるその能力、その力を受け取ったからですよ。で、神はエコひいきする方じゃないって、上からの知恵はエコひいきするしないって、エコひいきってのは知恵じゃないんですよ。知恵がないってことですよ。ある一人の人にエコひいきするんであれば知恵がないんですよ。そんなことすると平等さを欠いて、公平さを欠いて、その悪くなってしまうから、関係が。だから知恵がないんですよ。だから神はダニエルには良いものをあげたけども、私たちにはあげないということは絶対にしません。そうだったら神は愚かってことになります。神はもちろん知恵に満ちておられる方なので、知恵そのものなので、私たちに対してもダニエルに与えたような力や忠実さや誠実さや、この何の欠点もなく怠慢にならなくなるような力というのを私たちにも与えようとしておられるはずですよ。私とダニエルの違いは何かというと、私がそこまで願っているかどうかですよ。私が毎日の生活の中で、教会や職場や家庭で、そこまで神に忠実になろうとしているかどうかの違いなんですよ。私たちがそれを本当に求めて、私がどんな時にでも忠実で非難されるところがなくて、何の怠慢も欠点もないように生きたいと聖霊によって願って、そして求めるんであれば、私たちもそのように生きることができるはずです。神がエコひいきされる方じゃなければ、つまりじゃないのでできるんですよ。求めなさい、そうしたら与えられます。ヤコブは言いましたよ。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからだって。シンプルですよ。で、私たちの生活の中に、教会生活、職場生活、家庭生活みたいな区分はないんですよ。どこにいても、ダニエルは、その忠実で、欠点もなく、何も怠慢がなかったんですよ。だから、教会だから何かするとか、職場だからしないとか、家庭だからこれはいいとか、そういうのないんですよ。で、聖霊が私たちのうちに住んでおられるんだから、聖霊が住んでおられるのは私たちが教会に来るときだけじゃないじゃないですか。だから、どの側面を切り取ったとしても、ナルトみたいに、金太郎飴みたいに、どこを切っても出てくるんですよ、ぐるぐるが。私たちどの生活24時間どこ切ったとしても、この神の霊に導かれているっていう生活をするのが神が願っておられることだし、それは可能なんですよ。すべての人に。牧師とかそんな関係ないですよ。どれだけ聖書を知ってるかとか関係ないですよ。関係あるのは、私たちがイエス・キリストを信じて私たちのうちに聖霊が住まわれているかどうかなんですよ。イエス・キリストを信じたんであれば、そのデイ1から、1日目から聖霊が住まわれるって。プレゼントとして与えられるって。だから全員が、ここにいる全ての人が当てはまるんですよ。私たち全員に可能性があるんですよ。ダニエルのように生活することができるような。神にあって。大使たちはダニエルをどうにかして訴えたいので、ダニエルが神に忠実であるということを訴えるネタにしようというふうに、もうそれしかないというふうに思ったわけです。それでいろいろと考えました。6節から9節。そこでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来て、こう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることを同意しました。もうこの時点で嘘ですね。ダニエル入ってないからね。すなわち、今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも獅子の穴に、ライオンの穴に投げ込まれると。王よ、今、その禁令を制定し、変更されることのないように、その文章に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王は、その禁令の文章に署名した。 だみんな一つのその法律を作ってほしいって願ってますよ。そのあなたは素晴らしい方で、あなたのような王様はいらっしゃらないので、これから30日間、1ヶ月間、神にも人にも誰にもその祈ることがないようにしてくださいって。あなただけに祈願できるように、あなただけが崇められるようにしてくださいって。もうそれでいいじゃないですかって。で、そうやっておだてたんですよ。であればですよ、30日じゃなくて、そのメディアペルシャが続く限りってすればいいじゃないですか。そもそも彼らはその多神教の中にいるから、別にこのダリオス王を崇めようなんて思ってないんですよ。ただはめたいだけだから、ダニエルを。30日あったら、そのダニエルはその30日の間に神に祈るだろうって。そう、その考えてるので、30日っていうふうに言ってるだけなんですよ。これを破った者は誰でもライオンの穴に投げ込まれるようにしてくださいって。もうあなた素晴らしい方だから。もうこの法令に従わないってことはあなたを認めないってことですよ。それで、こう、よいしょしたんですよ。で、まんまと載せられたダリオス王はこの禁令の文書に署名しました。10節。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエル、動揺しない。三人の大臣の一人であり、しかも第一の大臣ですよ、彼は。の自分、その自分が同意してない禁令の文書ですって。しかも自分の命が危ないわけじゃないですか。自分はその神に毎日祈ってるわけだから、三度も。その自分に当てはまるって、自分はこのままだったらライオンのいる穴に投げ込まれるという、その頭は絶対働いてるはずじゃないですか。皆さんならどうします？私はならもうダニエルさんのところに行って、私は聞いてませんよって。もしこれが私のところに来たとしても、これは認めませんよって言うかもしれないです。ダニエル何したんですか？普通に家に帰ってるんですよ。自分が反対しても、自分が何言ったとしても、その王様がもう署名したのであれば、その禁令は取り消されないということを知ってるんですよ。だからその無駄に、なんていうんですかね。波風立てないんですよ。なんでそんなことするかというと、神に信頼してるからですよ。どのような状況の中にあったとしても、神は私のことを助けてくださる、私のことを救ってくださるという、その確信があるんですよ。ダニエルの三人のその友人たちのように、シャデラク、メシャク、アベデネゴのように。たとえ私たちが火の中に入れられたとしても、神はそこから救うことができる方だって。もし、それで私たちがそこで死んだとしても、何も変わりませんって。私たちはこの神を、神に期待し、この神だけに従い、使いますって。で、ダニエルも同じなんですよ。また、自分の命よりも、自分の命を救うとか、助けるとか、よりも、大切なことが、もしかしたら家にあったのかもしれません。彼はいつものように、神に祈り感謝してたと。ダニエルの祈りの中にその感謝とかがあるんですよ。礼拝があるんですよ。だから私たちの祈りの中にもそのお願いしますお願いしますお願いします、こうしてください、ああしてください、こうしないでくださいっていうようなお願いだけじゃなくて、やっぱり神を褒めたたえるという側面は持ってるべきです。祈りというのは二つあるから、お願いという面とその神を褒めたたえるという面と。祈りというのが神との会話であれば、神がどれだけ素晴らしい方で、神がそのどれだけ自分のその賛美や礼拝に値する方なのかということを伝える必要もあります。そうじゃないと関係って成り立たないじゃないですか。自分の周りの人たちがお願いします、これしてください、あれしてくださいだけ言うんであれば。この前ありがとうございますとか、この信頼しているというその信頼関係がないとずっとお願いばっかりされたったら辛いじゃないですか。関係ってのは、その、立て上がっていかないんですよ。それ以上にはならないです。だから神に対して、その祈るときも、私たちがその神をどれだけ愛してて、どれだけ神をその崇めてて、どれだけ神に対するその思いがあるかということを伝える必要があります。ダニエルはそうしてました。そして祈ってました。彼の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていたとあります。 で、どんな祈りをしていたのか、少し考えたいんですけど、第一列王記の8章47節から50節、これ後で出てきます。あの箇所はね、長いから2つにしてます。囚われて、これはごめんなさい。ソロモンという王様が、紀元前950年とかそのぐらいです。ダビデ王が、紀元前1000年なので、40年治めたってことを考えると、紀元前960年。だから、ダニエルの時代というのは、紀元前540年とか530年ぐらいです、紀元前の。だから、430年ぐらい前の人です。で、このソロモンがエルサレムに神殿を建てました。で、神殿を建てて、神殿の奉献式の時に、これをあなたにそのお捧げしますと、神殿をね。そういった時に、ソロモンが神に向かって祈ったんですよ。その祈りの一部です。囚われていった地で我に帰り、その囚人の捕囚の地であなたに立ち返って憐れみをこい。私たちは罪あるものです。不義をなし、悪を行いましたと言い、囚われていった敵国で心のすべて、魂のすべてをもってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るなら、あなたの御座が据えられた場所である天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶えて、あなたの前に罪あるものとなったあなたの民を許し、あなたに背いた彼らのすべての背きを許し、彼らを捕らえていった者たちの前で彼らを憐れみ、その者たちがあなたの民を憐れむようにしてください。面白いですよね。ダニエルはこのこと知ってたはずですよ。ソロモンの祈りを知ってたはずですよ。もっと言うと、ダニエルの9章の1節から3節、メディア族のアハシュエロスの子ダレオスが、これは新しい訳ですね、カルディア人の、国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。つまり、捕囚の民となって70年経ったら、神がそのご自分の民であるそのイスラエルの民をご自分たちの地に返すということを悟ったと。エレミアを通して神は70年というその期限を定めましたからね。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。ダニエルは、このソロモン王の祈った祈りを知っていて、そして、この預言者エレミアによって語られた神の約束、70年経ったら戻るよということも知っているんですよ。だから、その70年がその迫っていくにつれて、ダニエルは、じゃあもうあと何日とかって言って、そのカレンダーめくったんじゃなくて、彼は、その、主に向かって断食をして、荒布をまとって、灰をかぶって、祈りと哀願を持って主を求めてるんですよ。おそらく彼が祈ってた祈りは、この祈りですよ。だから、その、自分の命がどうのこうのとかじゃなくて、本当にその神が約束しておられる自分たちのその民が、そのイスラエルに戻るということを彼は願ったんですよ。だから自分の命よりも、その神の計画が実現すること、また自分の同胞たちが、その神が与えた先祖たちの地に帰るということを、ダニエルは求めたんですよ。神との関係や、神が約束してくださったことが実現すること、それが自分の命よりも大切だというふうにダニエルは考えて行動しました。私たちはどれくらい神のご計画が実現するということを願っているでしょうか。私たちはどれくらい神との関係が立て上がることを求めているでしょうか。これは自分もここを読んで準備していながらめちゃくちゃぐさぐさ刺さってるんですけど、刺さったんですけど。ダニエルはただ盲目的に、盲信的にカルトチックに神を求めたん違うんですよ。彼には知恵が与えられていて、物事をはっきりと考えることができて、そして 際立って他の人よりもその優れていたっていうふうに、そのバビロンでもまたメディアペルシャでもみんなから認められるんですよ。ということは、そのカルトチックな変な人だったら認められるわけがないんですよ。だからその考えることを言うことをなすことを理にかなってるんですよ。けれども彼のその理性とか知性とか、私の知性とか理性では超えてしまう自分の命を捨ててでも神のご計画が実現することや、自分の命はどうでもよくて、神を褒めたたえて神に願い求めること、それがその私の一番のプライオリティだって、一番の優先順位だというふうに言い切れるということは、何かというと、私とダニエルの違いは。どれだけその神の、この神との関係が素晴らしいかということをどれだけ知ってるかなんですよ。私自分の命を簡単に捨てるというか、そのいやいいですよ、全然私キリストのためだったら死んでもいいですっていうふうに公言できるような、なんていうのかな、神との親しい関係であったり、このためだったらっていう、いや私めっちゃ考えると思います。自分の命が、正直な話ね、そうかって、いや嫌ですとは言わないにしてもすごく考えると思います。そしてもう本当深く祈らないと、いっすとかっていう、簡単に言えないです。あ、そうですかって家に帰れないです、私。正直な話。でもダニエルは知ってたんですよ。どれだけ神との関係が素晴らしいものなのかって。自分の命、そんなのって。神との関係に比べたら、永遠にこの方と一緒にいれて、永遠にこの方を愛し、この方から愛されるという、この関係っていうのは、今のこの命、何すかって。天秤にかけるまでもないでしょうっていうぐらい、彼の中では明らかに素晴らしいものなんですよ。さっきも言いました。神はダニエルだけに特別に扱ってるんじゃないんですよ。私たちにも同じようにその関係を築こうとしておられるんですよ。神が救ってくださるって。神は私たちのものを愛しておられるって。その素晴らしい神との関係を、もうダニエル以上じゃないですか。ダニエル、イエス・キリストのことを9章とかで後で私たち学びますけど、分かってないんですよ。教わってないんですよ。これはあなたにまだ隠されてるって。でも私たちイエス・キリストのことを知ってるんですよ。だから神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどなのかということを、ダニエル以上に私たちは、その知ることのできる情報があるんですよ。だから本当にそのどれだけ私が、まだまだ、神の愛や、十字架ので示されたその贖いとか、救いとかっていうことが、どれだけのことなのかということを、が分かってないんですよ。自分の命というその大きな価値のあるものをかけてでも、その神が与えてくださる神との関係や救いというものがどれだけ大切なものなのかというのを私まだ分かってないんですよ。ダニエルのようには。でもこれぐらい、バビロンでも第2位、第3位の位をつく人。メディアペルシャでも第2位の位につく人。名誉とかお金とかそういうのは全く一切彼には、その、なんていうのかな。不足したものはないですよ。けども、そんなのどうでもいいんですって。神との関係であったり、神の前に正しく生きること、これが私の喜びであり、これが私の満足だって。ダニエルはそう考えてるんですよ。それぐらいの神との関係が私たちにも与えられているんですよ。イエス・キリストを信じる私たちには全員に与えられています。がしかし、どれだけその関係が、神との関係がありがたいものなのか、どれだけ愛に満ちていて素晴らしいものなのかということを、それぞれの信仰の度合いによって、その理解の仕方が違うんですよ。私はもっと知りたい。ダニエルのように、あ、わかりました。別に俺死んでもいいっすっていうふうに、もうカジュアルに言えちゃうぐらい。パウロは、生きるにしても、死ぬにしても、いずれにしてもキリストだって。もし今死んで、死ぬことが許可されるんだったら、今すぐその次の瞬間イエス・キリストと共にいるようになるから、ここに地上に残っているよりも、このように不完全な肉体を着ているよりも、イエス・キリストと一緒にいた方が断然いいやっていうふうに言ってるんですよ。それくらいはっきりと、私はもっともっと神のことを知りたい。私の罪が許されていて、贖われて、そして神の前に正しいものと認められていて、神の子供とされていて、永遠にその神の子として、 神に愛され、神を愛するお互いに愛し合う関係の中に引き入れられているというこの素晴らしいものがどれほどなのかということをもっと知りたい。自分が一番大切にしている自分の命であったり、自分のこだわっているいろんな生活のものを全部捨ててでも、その余り余るほど素晴らしいものなわけだから、神との、神が与えてくださったこの恵みによって与えられた関係というのは、それがどんなものなのかもっと知りたいです。そしたらおそらく私の人生はもっと豊かになりますよ。本当に素晴らしいもの、本当の祝福を受け取れば受け取るほど、私は何を、その何がどうなったとしても、その動揺しないはずだから、ダニエルみたいに。殺される別にいいっすよって。それ以上のことを私持ってますからって。生活の中でうまくいかなくても、うまくいったとしても、私は多分動揺しなくて済むんですよ。イエス・キリストのことを、神のことをもっと知ればね。だからもっと知りたい。11節と12節。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し、哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令についていった。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令をあなたは署名されたではありませんか。王は答えていった。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。で、この大臣たちはダリオスの前に進み出ていったんですよ。ダニエルが神に祈ってるのを見たからね。よっしゃよっしゃって。で、王の元に行ってすぐダニエルを訴えてないんですよ。あなたはちゃんと署名しましたよねって。もう間違いないですよねとかって言ってるんですよ。で、それで王様からそうだよ、間違いないよという言葉を引き出しました。その上で13節。そこで彼らは王に告げていった。ユダからの捕虜の一人ダニエルは王よ。あなたとあなたの署名された禁令等を無視して、日に三度祈願を捧げています。そうやって訴えました。14節。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。ダリオス王はダニエルが殺されるのを喜んでないんですよ。非常に憂いたって書いてあります。日本語の訳では。英語の訳では、The king was greatly displeased with himself. だから、王は自分自身に平たく言うとムカついたんですよ。千尋役だったらそう書くな。王は自分にムカつきましたって。自分が大臣や大使たちにはめられたことに気がついたんですよ。自分が愚かな判断をしたって大臣たちを責めるんじゃなくて自分を責めたんですよ。ああ、自分は愚かだったって、アホだったって、なんてことしてしまったって。彼らがダニエルのことが気に食わなくて、そのダニエルをはめようとしてたのかって、だからこんなことさせたんだって、そこに気がついて自分自身にムカついたんですよ。それが憂いたっていうその言葉で、なんか、ほわっていう言葉になってるんですけど、本当に後悔したんですよ、彼は。なんてことしたって。そしてダニエルを救おうと決心したんですよ。日暮れまで彼を助けようと努めたと。新しい役では手を尽くしたとなってます。英語の訳だと labor なので、労苦したというふうに書いてあります。で、このメディアペルシャの文化では処刑というのは通常日暮れに行われるんですって。日が落ちたら処刑するっていう。だから日暮れまで手を尽くしました。15節。その時あの者たちは申し合わせて王のもとに来ていった。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないというのがメディアやペルシャの法律であることをご承知ください。王様を脅してるんですよ、こいつら。バビロンの時代、ネブカデネザルの時代だったらこんなこと成り立たないです。ネブカデネザル自身がルールだから。自分が言ったことを自分でその、上書きすることできるんですよ。それぐらい力を持ってたので、自分が好きな時に好きなことやって嫌なことは何もやらない。それがネブカデネザルでした。覚えてますかね？彼が見た夢、金の像があったじゃないですか。あなたがその金のこの像の頭ですって、一番強いって。で、メディアペルシャというのは、そのあなたよりも劣るもので銀のその胸のあたりじゃないですか。だからもうこの時点で劣ってるのはわかりますよ。王様が自分のその権威で王権を使ってその覆すことができないわけだから、自分でその自分を縛られちゃうような、大臣たちが上になっちゃうような仕組みがここにあるので、劣ったものっていうことがわかりますね。で、大臣たちはダリオス王を脅しました。16節から18節。そこで王が、ね、命令を出すとダニエルは連れ出され、獅子の穴の中に投げ込まれた。 王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と、鬼人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置を変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。ダニエルは雷煙のいるその穴に入れられました。ダリオス王はやむなくですね、ダニエルをこの穴に入れるように命令を下しましたが、でもその穴の入り口は石で塞がれて、王様と鬼人たちのその印で封印されて、もう決して変更されることがないように、もう徹底してるんですよ。ある意味万事休す。もう自分で手を尽くしてみたけど、ダリオス王はもう何もできない。ので、最後はある意味神頼みです。面白いです。ダニエル王が神頼みしてるんですよ。あなたがいつも仕えてる神があなたをお救いになるようにって。もうそれしか手がないって。そしてダリオスは眠れない一夜を過ごしました。一晩中中、断食して食べなかったんですね。で、古い訳だと食事を持ってこさせなかったとなってます。米印がついてて。新しい訳だとそばめも飯寄せなかったというふうに書いてあります。おそらくそっちの方が、まあ、意味が通じますね。一晩中断食して食事も持ってこさせなかった。まあそれもありか。持ってこさせることもなかったと。まあどちらでも訳せると思います。で、眠くもならなかった。あまりにもそのもう不安だから。どうしようどうしようって、ああダニエル、ああなんて私が本当に愚かなことしたって、そうやって眠れないんですよ。そういう夜を王様は過ごしました。19節から23節。王は夜明けに光が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いでいった。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルを呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、あなたにも私、何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。王は日が昇るとすぐに、まあ、その日が出るとすぐに、ライオンの穴へ急いできました。悲痛な声で呼びかけたんですよ。あなた、生ける神のしもべ、ダニエル、あなたがいつも仕えている神、あなたをしっかり救うことができたかって。返事が返ってくるかどうかっていうのは怖いでしょうね。というか、そもそも、もう無理だろうと思いながらも、そのダリオス王は、そのダニエルの無事を確認したかったんですよね。だどれだけ彼がそのダニエルをその認めてたかっていうのがわかりますね。だからどれだけダニエルがその卓越してたのか、際立って優れてたかってことがわかります。何度も言いますけど、際立ってその優れるというのは、その自己実現で素晴らしいとかじゃなくて、その王に対して、その自分の任されたことに対して忠実で、何の怠慢もなく欠点もなかったということにおいて優れてたんですよ。神を御使いを送り、ライオンの口を塞いだって。で、ライオンは何の危害も加えなかった。もうこれ、神業でしかないんですよ。神はそのライオンの口を塞ぐこととか、ライオンを猫のようにすることだってできるはずですよ。だからこの夜はおそらく、王様よりもダニエルの方がゆっくり寝たはずですよ。ライオン多分あったかいから。それぐらいのなんか平和な夜だったはずですよ、ダニエルにとって。ダニエルは私に罪のないことが神の前に認められたって、もちろん神の前にもまた王の前にも私は罪がないって、だからそのここで罰せられるようなことはないんだって。そしてダニエルが神に信頼していたからだって。三人の友達みたいに。神は私のことを助けてくださいますよって、そんなことできますよって。王は非常に喜んでダニエルをライオンの穴から出しました。24節。王が命じたので、ダニエルを訴えた者たちは、その祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。祭司はかわいそうですよ。 聖書的なことで言えば、その父親の罪を、自分、その息子が被ることはないって。息子の罪を父親が被ることもないって。そういうふうに言ってます。だけど、メディアペルシャですね。25節。その時、ダリオス王は、全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように。ネブカデネザルも同じように、その神を体験して手紙を書きました。4章の1節になります。同じような書き始めです。あなた方の上に平安が豊かにあるようにって。ダリオスはメディアペルシャの全土に住むすべての人に宛ててこのことを書きました。26節と27節。私は命令する。私の支配する国においては、どこででも、ダニエルの神の前に震え、おののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても、印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。ダリオス王は命令をしましたし、また神への賛美をこの手紙の中に書きました。ダニエルの神の前に震えおののけって、だから神を恐れなさいってダニエルの神を。この方こそ生ける神だって。面白いですね。他の神は生きてないっていうことを認めてるようなもんですよ。石とか、金とか銀とかで作っても、木とかで作っても生きてないわけだから。動くことも、聞くことも、話すことも、考えることもできないわけだから。この方こそ生ける神だって。そしてこの方は永遠だって。そしてこの方は人を救うって。ダニエルを見てはっきりとそう彼は確信したんですよ。28節、このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。神を信頼してたからですよ。ダニエルの神と私たちの神は違いますか？同じですか？同じです。であれば、私たちが信じている神は私たちを救う神であり、また生きておられる方です。聞くことも、考えることも、話すこともできないような神ではなくて、生きておられて、私たちの様子を見て、私たちの祈りを聞いて、私たちのことを愛して、私たちを助ける力があって、それを私たちに与えることのできる方です。ダニエルの神と同じ神であれば。で、その方に私はどれだけ期待してるかなんですよ。この方にどれだけ信頼してるかなんですよ。その方に私はどれだけ忠実で怠慢や欠陥がなく、ごめんなさい、欠点がなく使えようとしているのかって。私できる限り、職場において忠実であろうとしてます。お金もらってるっていうのは一つ大きな、理由です。お金もらってんだから、それ分のその対価を支払ってもらってるんだったら、その分を、いや、その働かないといけないから。だから、サボらないようにしてます。たまにぼーっとしてしまう時があります。ダニエルは多分しなかった。であれば、月々私が生活するだけの、その必要なその食を得る、食べ物を得るために、その、使えているというか、働いている、そこに忠実であるんであれば、私が永遠に神と関係を持って、永遠に私が許されて、神と愛し合うという関係を、イエス・キリストの命をかけて私に、その支払ってくださった神に対して、もっと忠実に、また、怠慢なく、欠点なく、生きることを追求すべきなんですよ。私は。でもあまりにも、この価値に気がついてないので、自分が。神よりも自分が素晴らしいって思っちゃったり、自分の思いを優先させちゃったり、神よりも自分の仕事を優先させちゃったり、神よりも私の好きなテニスを優先させちゃったり、神よりもなんか物とかお金とかを優先させちゃったり、もうなんかね、もうおかしい。本当すいません。だけど本当に私がダニエルのように、神の助けによって、聖霊の助けによって、神の私に向けてくださっている愛や、 イエス・キリストが命を懸けて私をあがなってくださったというこの価値に気がついたときに、私はすべてのものよりも神に価値があるっていうふうに確信できるはずなんですよ。同じ神だから。そしてあらゆるその困難を抱えるときに、どうしようってなったときに、私基本不機嫌になるんですよ。いろんなこと考えるから、人のことを責めたり、じゃあもうこんなんしょうがないから、もう俺やるしかないや、みたいな感じになって、無口になって、そして自分でいろいろと考えて、なんかいろいろとやり始めるんですよ。神が生きておられて、私を救って信じてるんだったら、なんでこの神に期待しないんでしょうね。もう本当、すいません。人を頼ったり、物を頼ったり、お金に頼ったりする、それが全部悪いとは言いません。それも神から与えられているそのリソースだから。助けだから。けれどもですよ。神をすっ飛ばして、その物とかお金とか人とかに頼ったところで、本当に私のことを救ってくれるんでしょうか？それは。毎回。永遠に。その時はいいかもしれないけど、次の時はダメかもしれないですよ。でも神は、昔からずっと今も変わることなく永遠に生きておられて、愛と憐れみと恵みを持って、また力を持って私たちを助け出してくださる方ですよ。教会にいないと神の力が発動しないっていうことはないですよ。そんな神がちっちゃい神じゃないですよ。で、私が家庭にいたとしても、職場にいたとしても、学校にいたとしても、どこにいたとしても、誰といたとしても、その神の私を助けてくださる力というのはそこにあるんですよ。その方を信頼して、精霊が内側で祈るんだよって、求めるんだよって言ってくださるその声に聞き従って、助けてくださいって祈ったら、与えてくださいって祈ったら、神はその助けを与えてくださるし、私たちを救ってくださるはずなんですよ。神がダニエルを救ったように、シャデラク、メシャク、アベネゴを救ったように、聖書に出てくるあらゆる人たちを救ったように、神が変わらない方であれば、私たちも同じように救ってくださるんですよ。神は今も生きておられて、私たちを救うことのできる方です。この方のことをもっともっと知っていくことができますように、今よりももっとこの方に信頼したり、助けを求めたりできますように。そして本当に神がイエス・キリストというそのご自分の御子を一番のその価値のあるその命を懸けて私たちをあがなってくださった、救い出してくださったというこの一大事がどんなものなのか、どれだけの価値があるのかということをもっと知ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが愛や憐れみや恵みに満ちておられる方であることを心から感謝します。ダニエルに対してあなたが救いの神であったように、ダニエルに対して恵み豊かで、憐れみ豊かで、その愛を遺憾なく注いでくださった方であると同じ神で、私たち一人一人にもそのように接してくださること、そのように祝福を与えようとしておられる方であることを心から感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。イエス・キリスト、イエス、神は救い、神は救うというその皆を褒めたたえます。ありがとうございます。お父さん、どうぞ私たちがあなたのことをもっと知れますように、そしてあなたをもっと信頼できるようになれますように、あなたが私たちのことを生きていて助け出してくださる方だということをもっと信頼できますように、そしてあなたが与えてくださっているイエス・キリストの命を通して、また恵みによって与えてくださっているこの関係がどれほど価値のあるものなのかということを知ることができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。